相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん大丈夫ですか？
今さ、世の中の土地とか建物が高いって言ってて、はい、これ入ってなかったからさ、
耳つけてなかった
の、ね、なんか向こうの人がこうやってるから何やってる、あ、そうだ、始まったんだと思ってさ、
3分前ですよ、1分前ですよ、ずっと教えてくださってましたよ。
そうかそうか、はい、俺は頭きちゃった。もう世の中高い高い高いで、
はい、話してまし
たね。さて、前回お知らせしたなんだっけ、これインスタ
ですか、う
ん、インスタまたね、ちょっと映してもらえますか、はい、そう、インスタ始めたんで、はい、日々ね、つまらないことを一生懸命語ってますので、
リール動画ね、どんどん更新されていますので、
うん、そうそうそう、はい、日々更新されてますから、うん、ぜひ見てください、
はい、フォローお願いします、はい、
次に俺自分で言うのもなんだか、あかねちゃんあれ呼んでくれるかな、
はい、誕生日のプレゼントがオフィスに日々届いていて感謝です。
そうそう、
もしかしてもっと欲しいってことですか？
いや今日もね、はい、届いた。1日こう結構何件か届く。
すごい。
で、いろんなものを頂戴する。
はい。
で、今日、なんと、ラジオ日経に送られてきたものがあって、
はい、
スタッフの皆さんからは、はい、開けるの気をつけてください。中に刃物が入ってるかもしれませんと。
そこまで言って
ない。いや、俺は現金が入ってんじゃねえか。
あれ。
そしたら、なんとですね、これだ、ですよ、これ。桜田淳子さんの、なんとのこれね、あ、なんか後ろにこれ西城秀樹が映ってる。あ、
これは
桜田淳子さんのポスターで、実は他にもあって
すごいですね、
サインもあって、
本物ですよ、
ね、本物のサインがあって、でこれ桜田淳子さんの生写真、しかもミニスカあの頃は全員ミニスカなんだけど、
短い。
で、なんでかっていうと、はい、どっかの公園で、
はい、
俺昔桜田淳子ファンクラブに入ってたんだよ、うんうんうん、ファンクラブ入ってたんだ、
はい、
中学校小6小1あ小6
小,
小、うん、6中1中2ぐらいで、それでこのファンクラブサンミュージックなんだけど、もうサンミュージック、もうこのサンミュージック俺の入会申請を受け付けて、はい、入会証を事務局の人が間違ってうちに2通送った、
はい、
そとサンミュージックから封書が1通だったら俺の机の上に届けられる、あの親とかが持ってくんだけど、はい、2通来てたから親父が怪しいと思って開けたんだよ、
はい、
そしたら2通とも桜田淳子ファンクラブにご入会ありがとうございます書いてあるから、親父はさ、ほら昔ながらの人だから、
はい、
その桜田淳子ファンクラブの入会書2つと手紙が、そこに親父の手紙が置いてあって、お前はがこんな男とは思わなかったって書いて、あ、俺ショックでさ、事務局の人1通だったら親父も心なんかな、2通だから怪しいんだったから、
そうですね、
従ってあのこの番組をお聞きの各、
はい、
芸能人のファンクラブの皆さん入会証はですね、ぜひ1通送るようにしていただきたいと思います。
普通1通なんですけどね、
普通1通だろ、だから手違いが、はい、多分めったにない手違いで、うんうん、俺が大変な思いをして中学生の俺は心を痛めたよ翌日親父の顔見るの怖かったもん。
ダメだったんですね、お父さん的には。
親父的にはやっぱり厳しい人だからね。あれか、あのなんだっけ、金井憧れファンクラブってあんの？
ないですよ、誰も入ってくれないです。
あれ北海道放送だっけ、
はい、
の時はあった？
ないです、ないです、ないもちろんないです。
おそう、はい、なんだ、ご主人ファンクラブで、ファンクラブの人物色したんだと思って。
そんなことね、物色って
そうか、はい、
はい、
こんなことで、
あれなんかさ、お伝えしたいことがあるって、桜田淳子さん、
あ、違う、そうだそうだ
そうですよ、大事なことが、
はい、すいません、桜田淳子を好きだったのは小学校から中学校にかけてで、今も好きです、
はい、
ただこれ今どうなってるのか分かりませんが、ありがとうございます、
はい、
で、来年に向けてですね、桜田淳子も好きでしたが、
はい、
最近はですね、上戸彩さんの方が好きです上戸彩さんのがね、
なんかちょっと系統がどうなんでしょうね、
だから俺もほら変わったんだよ、中学校の時とさ、
まあまあ、
も
う
このいい親父でさで、上戸彩さんも変わりつつある、最近違う、
いやお子さんね、
うん、いろいろね、俺も変わりつつあるな、あなたもお子さんを
産
んで3日後ぐらいにもうスタジオに来るという素晴らしい体力勝負で、
はい、
はい、
っていうことは 今年もまだ間に合いますが、来年に向けても、まあ、上戸彩が今好きだよっていう、
まあ、あのブロマイドとかねサインとかね、はい、実物とかね、はいはい、
実物も、
うん、実物これゲストで呼んじゃおうか。あ、
いいですね。
ラジオ日経呼べるかな。
お願いします。
呼べるのかな。
どうでしょう。何で呼ぶかっていうお話もありますけど、
今悩んでる、うん、そういうこと
で楽しみにしていてください、
はい、楽しみにしてください、
はい、それでは番組始めていきましょう。この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルで配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いします。そして相場志郎公式インスタも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーは相場さんに株式投資のポイントを分かりやすく解説していただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。25日の東京株式市場で日経平均株価は4営業日ぶりに反落し、終値は前日に比べて831円60銭安の 37,628 円48銭でした。前日に907円高と急伸していた反動で、利益確定や戻り待ちの売りが優勢でした。国内外で決算発表シーズンに入りましたが、一部の主要企業の決算内容が振るわないことが株売りに拍車をかけました。外国為替市場で急速に円安ドル高が進行する中、26日に日銀の金融政策決定会合の結果発表を控え、手締売りも出やすくなりました。24日に決算を発表したファナックやキャノンなどが大幅安となり、主要企業全体の業績懸念に波及しました。ファナックは2025年3月期の減収減益見通しを示し、市場予想も下回りました。キャノンは24年1月から3月期の連結営業利益が4年ぶりに減益となりました。海外では Facebook を運営するメタが24日発表した業績見通しが市場予想を下回ったことで、同日の時間外取引で株価が急落。日本時間25日の取引でアメリカ株価指数先物が軟調に推移し、日本株にも売りが波及しました。東証プライムの売買代金は概算で3兆9669億円。売買高は15億9431万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数1389、値上がりが234、横ばいが28でした。
なるほど。いろいろあるよな。な。
そうですね。ざっくりまとめると。
だよな。はい。だって昨日さ、
そうですよ。
800円とか900円とか上げたんじゃん。はい。で今日何いくら下が
った？ 831。
いろいろあるよな。
いろいろありますね。
人生な。
はい。人生いろいろ。
ということ人生いろいろと島倉千代子だな。実はね、
はい、
何言いたいかっていうと、今実は日経先物上がってます。今上がってます、タイムリーで。うん。で、だから人生いろいろなんだ。今、今日ほら、今陽線になってますよ。
はい。
そうするとね、おとといの、大陽線、はい、そして今日の大陰線、はい、で範囲は一緒ですね。
そうです、ね。
上は38,500円、下の方は37,730円ぐらい、
はい、
で今は昨日と一昨日の一番安いところを下値にして陽線になってますから、はいはい、やはりこの 37,730円っていうところが世の中で非常にこう、うんうん、なんていうかな、そういう場面なんだな。節目となっているでしょう。
はい、
で、実は昨日ですね、あれだ。なんだっけ、株軸か、俺。
はい、
株軸でね、はい、昨日たくさん上がったけど、
はい、
気をつけろよと。皆さんどうぞと。というお話をしてました。これはまた後でお話します。
はい、
それで、今、日経はそういうことになってますから、この辺ね、上がったり下がったりするから、
はい、
あんまり手を出さない方がいいな。それから、今日第二線だからといって、売りを入れちゃうともうすでにマイナスだからね。
そうですね。うん、
だからこれ気をつけた方がいいですよ。
はい。
で、まずここにですね、3月11日から、はい、3月15日までのこれしこりがありますわな。はい、で、ここにも同じしこりが2月16日から、21日までのしこり。で、これいくらかっていうと、ちょうど昨日と今日の大陽線と大陰線の一番高いところ。だから、過去のこういうしこりに、ここね。
はい。
こことこの3月の14、5日とか、はい、2月の16日。まあ、2月の半ば、そして3月の半ば。はい、そして、今、4月の半ばを、から終盤を迎えてますが、やはりここを超えてくると強くなる。うん、でも、超えてきても上で見てください。
はい、
紫がずっとここ1年ぐらい上がってきたのが、はい、横ばいを始めてます。で、ね、で、上から青が下がってます。前回の放送では、まあ、そうは言っても今日はちょっと上がってきたけれども、うんうんうん、青が下向いてっかなっていう話をしてましたので、はい、この辺抜けてきたとしてもね、どこ抜けるかっていうと、38,430円を抜けてきて、38,550円ぐらいまで来ると上がってくんだけど、そうなるとさ、今から結構上げないと上がんないよな。6,700円。だからこれから明日とか、はい、来週の月下とか上がったとしても、次に待ち受けてんのが38,500円だよ。で、それ抜けてくると、ちょっと調子づくんだけど、はい、青が紫割ってるから39,000円だろうなっていうことで短期で行くしかないということをです。
はい、
で、この後話しますよ。おとといの上げ、大きな上げ、
はい、
今日の大きな下げ、これどういうふうに考えたらいいか後でお話します。
はいはい、
それからですね、クルードの話をいきましょう。
はい、
クルードは、この番組をね、今日初めて聞いた人は、クルードっていうのは、原油のことです。
原油です。
で、原油見ますと、4月5日を天井に何日下げたかって、これ、相場流は日数大事ですよ。はい、一番下まで11日です。で、12日、今日14日目なんです。
はい、
大体ですね、相場流では14、5日下げて、で、陽線が出始めてくると、うんうんうん、一旦は下落は止まりますということを話してまして、はい、その通りになってて、これ紫でね、止まってんだよね。で、横見、これまたこのしこりをこうずっと見ていくでしょ、
はい、
ここの上髭のとこと、ここの上髭のとこと、これをずっと見てきて、この下髭ぴったりだから、80.82ドル。この辺が原油の今の下んです。
はい、
したがって、これを割ってくると、大きな下げになる。
はい、
で、ここを割らないまでは多分下がっても戻る、下がっても戻るをやっちゃうんだろうという感じがします。うんうん、
はい、
で、日経先物と違って紫の上に青がある。
はい、そうですね。
ということは日経先物よりも原油の方が上がりやすい。
そうですね。
ということになります。はい、で、前回お話したように週足ではこれ、長い期間のダブル底になってますから、はい、基本上げるはずなんですよ。
うんうん、
はい、だけど、どっかで軽く下げて上げる。
はい、
例えばこれ週足ですけど、今、2週連続下げて、今週はちょっと陽線になってきて、ここで上がってくると、これ、カップイズハンドルっていう、
うんうんうん、
カップ、ウィズっていうのは、W-I-T-H、ウィズ、カップウィズハンドル。コーヒーカップにハンドル、取っ手がついた状態、うんうん、つまりこれ見てください。コーヒーカップで、ここにカップがついた状態。
はい、
カップじゃない、ハンドルがついた状態。で、抜けてくると、これは大幅上昇になります。で、これダブル底だから、原因はどちらかというと上げ方向なんだけど、今のところ、ちょっとぐじゃぐじゃやってんで、青を超えてきたら俺強いと思ってる。まあ今買ってもいいんだけど、これ、はい、例えば、23日が陽線で赤の上に出ました。24日は陰線だけど赤の上で滞在してます。はいはい、今日このままだ、明日の朝起きた時にこれ陽線だったら基本買いなんだよな。
うんうんうん、
ただ青を超えてきたら、やっぱり思った通りということだと思います。
はいはいはい、
それから、
ゴールド。
ゴールドね。
はい、
ゴールド。
ドキドキ。
ドキドキ。前回俺は落語やりたくてしょうがなかったけど、その森本さんがついに、
森本さん。
ついに、
はい、
おめでとうございます。手仕舞いを、をされたようで。
ああ、もうすっきりされたんじゃないですか。
もうおめでとうございますね。もう、で、7000万から8000万ぐらいの利益を出して、 次回、あの、じゃあ前回株軸勉強会でね、森本さんがステージの上に俺の、あの、講演台のとこに来て、
はい、
あの、月曜日、あの、会を足そうと思ってんですけどって言うから、森本さん、やめましょう。もうこれ多分、ね、下がるだろうから、ちょっとこれ足すのはやめましょうと。で、森本さんやめて、
はい、
そしたらちょうど月曜日、この陰線になっちゃった。赤と緑の交差。なので、ちょうど手じまいで、多分7000、4、500万から7600万ぐらい儲かったんで、はい、俺誕生日プレゼント森本さんくれたかなということで、ただね、
いや耐えましたね。
今回株熟成ね、はい、みんな儲かってるらしいね。
ゴールドで。
ゴールドだけじゃなくて、いろんなので、うん、上げても下げても、今回はアイバリューがものすごくハマって、はい、上がった銘柄もアイバリュー通りで取れやすくて、下がった銘柄も取りやすくて、はい、ゴールドはずっと持ってた。だってこれパンパカパンだもん、これ。アコアちゃんだってその気になったらこれだって、これ。オレンジ、紫、青、緑でさ、抜けてここで買ってたらさ、あとはずっと持ってたでしょ。
赤と緑の交差まで、
うん。で、この天井で手締まうっていうのはやっぱ結構大変で、
はい、
やっぱりこう交差するまで。ふと、天井の利益より減るけど、はい、まあいいんだな。
うん。
うん、それと、なんだっけ今度は。ソイビンか。
はい。
ソイ。
大豆。
大豆ね。大豆はですね、これ、冷やしなんですが、ダブル底になってます。こことここがダブル底になって、はい、紫の上に出たということは頑張ったということです、
はい、
そして頑張ったけど一旦は力尽きて下げたけれども前の安値を割らないで復活してますから、
うんうん、はい、
これは基本的には弱くない、
はい、
なんで強いじゃなくて弱くないってお話したかっていうと、まだ強くなったとは言えないけど売りは入れない方がいい。
もう強いとは言えないのは。
いや、だから、言っちゃうとみんな買っちゃって失敗して俺怒られるからさ。ただ、
気になる。
うん。弱くないですよ。
弱くはない。
うん。だから、あとはどういうふうに買いを持って、どうなったらヘッジを入れて、どうなったらロスカットをして、どうならなければこの買いを継続させて、どうなったら追加するかって、基本は買い姿勢で、
はい、
危なくなった時のことも想定。で、どう想定するかっていうと、
はい、
大豆はね、ここで俺言っちゃってもさ、世界的なものだから、
はい、
あの、皆さんが何かしてもね、動かないから、個別銘柄だとまずいんだけど、ね、ダブル底を作って、おととい、昨日か、昨日、青の上出たよな。
はい。
で、おとといは青の下だった。で、今日は、ちょっとここ、水曜日か、昨日か、水曜日はこれ、ちょっと迷っちゃったんだけど、今日陰線なんだけど、青割ってないんだよ。
はい、
で青の上に赤が出てるからこれ陽線になってきたら強いんじゃないかなと、
うんうん、
ただオレンジ下見てるから、
はい、
上がったとしてこの前の高値まで前の高値までここね前の高値まで上がるとちょうどオレンジ超えたぐらいなんだ、
うん、
でオレンジ超えるとあの昔の妖怪人間ベムベラベロあなたが生まれてませんが、
はい、
漫画があったの妖怪人間っていう漫画あって、俺も見てたよ、ずっと。妖怪人間ベンベロベロは、このリスナーの皆さんは全員知ってるはずです。ね。どういうものかっていうと、
はい、
漫画でね、妖怪なんだけど、早く、妖怪で、ある程度仕事が終わると人間になる。だから、早く人間になりたいって終わるわけ。
はい、
番組が、
はい。
うん。で、オレンジの下だと妖怪。で、オレンジの上に出ると、まあ下で頑張った結果、オレンジの上に出る。オレンジの上に出ると、やっぱり、新しい日差しの中で、上で動き始めるきっかけになる可能性があるような雰囲気がするような感じがする。
感じがする。
いうことなんだな。で、そこで一句なんだよ。そこで一句。
そこで一句。
うん、そこで一句。
はい。
オレンジ割れ。
はい。
あ、エコーお願いできますでしょうか。
急に。
では、参ります。オレンジ割れ。観察してたら取れたはず。オレンジ割れ。観察してたら取れたはず。もう一つ。オレンジ越え。観察してたら取れたはず。っていうことなんだよ。オレンジ際の戦いっていうのを株塾ではやってましてね。
はい、
オレンジ際で、要するに、例えばこの大豆だったら、前の高値までこれ伸びてったらさ、
はい、
オレンジ際になるわけ。オレンジのあたりになるわけ。で、超えて、ちょっと下がってもオレンジ割らないで上がれば、かなり上がるね。
うん、
ということなんで、大豆はこれは見てた方がいい。で、これ大豆の週足です。大豆の週足は、ダブル底になってますから、もう一本陽線が出ると、 上昇の可能性が出てくる。ただしオレンジこんな遠いから、
そうですね、
大幅上昇はないが、しばらくのちょっとした100万200万取れるような、あの 100万ぐらい入れて100万200万取れるような値動きはあるだろうと、
はい、
お時間かな、そろそろな、
そうですね、
はい、
以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、はい、今日の提言は、
今日はですね、急上昇につられない、
うん、
ということは、あの逆の違う言い方をすれば、急下落につられないと、
うんうん、
ただね、どちらかというと急下落した時はやっぱ下落するんだよな、
一緒に
一緒に、うん、ただ一本じゃダメだけど、ロウソク足、はい、バーッと下がるとね、やっぱ下がっちゃうんだよな。ただ急上昇はね、今日みたいになっちゃうことが結構あります、
うんうんうん、
で、まず今日の下落については、昨日800円とか900円上げて、今日はや
っぱ900同じぐらい
同じぐらい下げたけど、はい、まあ行ってこいなんだけど、
はい、
ただ下限がね、さっき見ていただいたように下限が昨日と、
はい、
それから
ここ見て、ね、一緒です
よね、そうそうそう、あの週足見ます、月足見ます、日足見ますとね、昨日の始め値と今日の終値が一緒で、はい、昨日 の終値と今日の始め値が一緒で、だから同じ範囲で行ってこいだったと、
はい、
ところが今現在、昨日と一昨日のこのロウソクの一番下に並んでるから、ここが下限なのか、
はい、
ただ明日起きた時これ陰線だったらオレンジぐらいまで下がるわけ、そうすると今度オレンジ際の戦いだから、
はい、
下がっててオレンジに当たって上がっていって上がるのか、オレンジ割っちゃってちょっと上げたけどオレンジ届かず下げるのか、
はい、
ということになりますと、うん、でとにかく例えばこの、4月19日の大陰線だって、はい、翌日上がっちゃったじゃん、
はい、そうですね、
うん、なので、急上昇とか急下落につられないと、
釣られそうになっちゃうんですけどね。
なっちゃうんだ。だから昨日の上昇を見て、
はい、
ほら、このなんかこの原稿を書く人も昨日はきっとさ、いいこと書いたと思うよ。
はいはい、
なんとかのあれで、大幅上昇と、うんうん、今後の見通し明るいなんて書いたはずなのに、はい、今日何言ってんだよ、これ。今日は、なんだ手仕舞い売りも出やすかったとかさ、
う
ん
そうですね、
下がったら下がったなり
に。毎日書く方も大変ですよね。
すいませんね。うん、毎日書く方大変だ。な、うん。
上がったり下がったり。
下がったり。それでね、
はい、
急上昇につられないということで、実は昨日ですね、株軸の人には、
はい、
歩行動画というのを昨日の夕方出しまして、うんうん、今日は800円、900円上げたけど、
はい、
これは、本格的に上げにはならなくて短期で終わるから、3万8000円際で下がってきたらもう手締まった方がいいっていう話、はい、まあもうちょっと上がるかもしれないけど、そのもし上がった時でも大したことないから、ここで飛びつくんじゃなくて短期短期で、はい、ここの場面をやった方がいいよっていうお話をね、
はい、
してきました。
予告してた。
予告してました
、はい、
で、その日だけの値動きで判断しないことは非常に重要ということで、うんうん、どういうふうに読むかなんだけど、
はい、
それは状況によります。どういう状況かっていうと、うん、今日経先物はですね、パンパカパンが終わって、
はい、
パンパカパンでしょ、ここはずっとね、去年、今年の初めからずっとパンパカパンだ、下からオレンジ紫青緑赤、はい、一旦下げたけどパンパカパンだからまた上がったと、
うん、
ところがこの3月の25日以来もみもみもみもみして高値超えずに、ついにまた青割っちゃったと、
はい、
で青割ったんだけど、これ今回青はですね20日線です。で今度青割ってまた上がったんだけど、これ青超えられず、
はい、
そのままずーっと急落したわけだ。
そうですね、
うんうん、そして今ねオレンジと紫の間にあります、
はい、
この時はね、その昨日今日みたいにボックス券を作ったり、
うんうん、
下げていいのか上がっていいのか、つまりマーケットの参加者は、
はい、
買って今だいぶ下げたから買った方がいいのかなっていう人と、こんだけ下げたからちょっと厳しいよなって言って何するかって言ったら利益確定売り、
はい、
なぜならばこの時点ではほらこっちの去年のさ、10月とか11月とかさ、まあ日経先物だから現月があるけど、例えば個別銘柄だったら、あるいはこのね この、まあ、あるか。去年の12月とかさ、今年の1月、2月、3月に買った人は全員儲かってるわけだよ、は
い。そういうことになりますね。うん、
全員、去年、あ、そうか。今年の2月の6日までに買った人は全員儲かってるじゃない。うんうんうんうん、その人はね、ちょっと危ないと思ったり、戦い方によっては、先物だから、
はい、
持ってるやつじゃなくて、まあ危ないんだろうと。じゃあみんな売ってくるだろうという思いで、売る人もいるわけ、利益確定する人もいるわけだ、うんうん、個別銘柄も当然ですよ、
はい、
そうなってくるとね、売り買い交錯しちゃうんだよね、
うん、
だからこのあたりって売り買い交錯しちゃう場面です。でどっちかっていうと青が紫割ってきてるから、
はい、
過去のようなどうぞどんどん上がってくださいっていう場面ではない、うんうんうん、ではない。だからまあ長期上昇っていうよりは短期、
はい、
あるいはね、わかんないから、パンパカパンと違ってわかんないんだよ。
はい。触れない。
触れない方がいいと。ただね、紫の下に青で、青が下見てるじゃない。
はい。
その下に緑が下見てるから、どっちかというと売りだよね。
そうですね。うん、
で、ここにオレンジ当たって下半身だから、
はい、
これ買ってもいいんだわ。
うんうん、
買ってもいいけど、何日かしか上がらないと。うん、そしたらもう1日で下がっちゃったけど、はい、今度は下がったからといって、それに乗って買い置きって売り入れると明日上がっちゃうことあるから、うん
はい、
じゃあ、昨日の上昇で買いを入れた人は今日の陰線を見て売りヘッジ、買いを持ったまま売りを持って方向感が出た方につくようにしないと、
うん、
昨日は買って今日下がったからその買いを手締まって今日は売りなんてやると、
はい、
今度は上がっちゃって、
うんうんうん、
昨日も今日も全部やられて、
そうですね、
上がったからまた買うと今度下がったりするから、はい、とりあえず昨日買った人は、
はい、
今日はヘッジですよ、うんうん。で、昨日買ったのは失敗ではなくて、
はい、
下半身だから、ただね、さっき言ったようにほら、青がさ、下向いててさ、はい、その下で緑が下向いてるし、青の下に、はい、紫の下に青あるから、どっちか、ね。言わないと締め殺すぞって言われたら下げ、ね、
下げ方向かな、
うん、下げ方向ということなんでしょう。
はい、
だよな。だ個別銘柄はねたくさんね、
はい、
もっと簡単なのいっぱいある。
ってことはもうそっちを
の方がいい。
先やってもいい。
だから日経先物だとレバレッジが効くから少ないお金でたくさん買えるからと言ってやってる大人の人多い。おじさんはやっぱ日経先物派が多い。だけど。こういう時にね、ダメだから、個別銘柄はね、いろんな顔があるわけ。
はい、
日焼けしたのもあるし、顔が白いのもあるし、ほくろがあったり、出っ歯があったり、いろいろあって、はい、探していくとね、はい、相場流にぴったりハマるのがあって、
はい、
実はね、昨日、株熟成にオフィスまで来てもらって、
はい、
で、お話をしてね、コーヒーでも見ながらお話したらね、東武鉄道でね、
はい、
結構儲かってますっていうのがいたのよ。これ石津くんっていう人だけど、
はい、
9001、
はい。また番組終盤でギリギリ。
ほら、こんな下がってんだから。こっちやった方がいいだろ
う。そうですね、分かりやすいところを探して。
そういうことです。はい、
そのためメンタルのためにもその方がいいですね。
イエス。
はい、皆さん参考にしてみてください、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファムポンドの提供でお送りしました。この後の YouTube の延長配信もお楽しみに。
はい、では行きましょう、
はい、
株は技術だ。